マタイの10章の前半部分ですけれども、いよいよイエス様が十二弟子を選ばれるの場面になります。で、今まで私たちはマタイの福音書を順番に学んできておりますので、イエス様が、なぜこの時このタイミングで弟子たちを選ばれたのかはよくわかるのではないだろうかと思います。8章9章と読んできましたけれども、イエス様本当にお忙しかったですよね。本当にもう次から次にいろんな方々が人たちが助けを求めてイエス様のところにやってきました。いろんな病気の人とかですね、本当に助けてほしいという方々が次から次にやってきてですね、病気を癒したり、悪霊に取りつかれた人から悪霊を追い出したり、憐れまれたり助けたり、本当にいろんな御業をなされてきた場面を集中して8章9章と学んできました。本当にお忙しかったと思います。それでイエス様は忙しいんですけれども、9章の35節を見ると、すべての町や村を巡って出てくるんですよね。ですからイエス様ただでさえ忙しいのに、また次々といろんな町や村を巡ってですね、ますます忙しくなったんじゃないかなと想像しますが、とにかく一人でも多くの人に神様の祝福を届けたい、福音を述べ伝えたいというその情熱だったんだと思いますわね。それでその動機になってたのは、やっぱり群衆たちを見て、彼らが羊飼いのいない羊のように弱り果て倒れているのをご覧になって深く憐れまれたという、そこにねイエス様の思いがあって、そのために本当に何としても一人でも多くの人々にですね、この福音を届けたいという、そういうお気持ちでずっと励んでこられたんだと思うんですけれども、そのイエス様がついにですね、9章37節で言われたんですね。収穫は多いが働き手が少ないって、もう本当に少ないんですわ。もう当たり前のことなんです。どうしてかっていうと、イエス様一人でやっていらっしゃるわけですよね。もう一人で、もう少ないどころか一人しかいないわけですから、本当にもう収穫は多いんですね。本当に求めてくる人たくさんいるんです。でも一人で全部対処できないですね。それでここに来てイエス様が十二弟子をお選びになったというのはよくわかるんではないかと思いますね。それで弟子たち10章1節から始まりますけれども、イエスは十二弟子を呼んで、汚れた霊どもを制する権威をお授けになった、霊どもを追い出し、あらゆる病気、あらゆる患いを癒すためであったということで、イエス様がしていた同じことを弟子たちができるように、イエス様のお働きを担うものとして十二弟子が選ばれたということがわかると思います。そして十二弟子の名前が出てきますけれども、ペテロと呼ばれるシモンと、その兄弟アンデレ、ゼベダイの子ヤコブと、その兄弟ヨハネ、フィリポとバルトロマイ、トマスと主税人マタイ、アルパヨの子ヤコブとタダイ、熱心党のシモンと、イエスを裏切ったイスカリオテのユダであるということで、12人が選ばれたということになります。それで、弟子っていう言葉を聞くとですね、私たちの中には、私はとても弟子になれないなと感じる人も時々いらっしゃるかなという気がいたしますね。クリスチャンになったけれども弟子にはとてもなれないというようなですね、そういう感覚を抱く方がもしかするといるのかなと思うんですけれども、この弟子っていう言葉のイメージもあるのかなと思います。日本語のね、でこのギリシャ語の弟子と訳されている言葉は、こう学ぶものっていうかね、学ぶ人、学ぶという動詞から来ている言葉ですね。ですからイエス様から学ぶ人たちと、そういう意味だと思いますね。で、私たちは実はみんなイエス様の弟子なんですね。みんなイエス様から声をかけていただいて選ばれて、そして弟子にされて、そして私たちは学んでるんです。いつもね、本当にイエス様の姿からどうやったらイエス様みたいになれるだろうか、そしてどうしたらイエス様のお働きができるだろうか、もう力は何にもないんですけれども、でもイエス様に信頼しながら、イエス様から教えていただきながら学んでいる人たち、それが弟子であるということですね。そのことを覚えたいなと思います。 そして、2節にはですね、12使徒とこう出てきますね。まあ、最初12弟子って出てくるんですけれども、2節になると使徒という名前に変わります。でこの使徒という言葉は、これは使わされた人たちっていうかね、使わされていくっていう、そういう意味があります。イエス様から、使わされていく人たち、神の権威によってそれぞれの場所に使わされていく、派遣されていく人たちということですね。で私たちもそうだと思います。イエス様から使わされていくんだと思いますね。なんとなく今あるところにいるというのではなくて、イエス様からそこに行きなさいと使わされて、その場に置かれているんだと思います。まだイエス様のことを知らない、神のことを知らない、たくさんの人たちがいるところに使わされていって、そこでイエス様のお働きができるように、そのような期待を持って私たちは送り出されている、そういう聖書に基づく健全な派遣意識というものをですね、私たちはぜひ持たせていただきたいなと思いますね。家庭とか職場とか地域とか、いろんな人との出会いの中に、そこに祝福を届けるためにですね、派遣されているということを覚えたいと思います。そして、まあ12っていう数字は皆さんですね、イスラエル12部族を思い出すと思うんですけれども、これはやっぱり旧約聖書のイスラエル12部族と対応していると思います。で旧約聖書の中の12部族というのは、これはイスラエル民族のが形成されていくための大元になった人たちですよね。イスラエルという偉大な民族が形成されていく大元にですね、12部族というね、12の部族がいるわけですけれども、そこから歴史が展開して、イスラエルという国が建設されていく、民族が成長していくという展開を旧約聖書を私たち見ることができるんですけど、ここでイエス様12弟子を選ばれたのはですね、これは新しいイスラエルの建設がここから始まるという、そういう意味が含まれています。ですからここから今度新しいイスラエルが形成されていく、それはもう今のイスラエル民族を超えてるわけですね。一つの民族、一つの国家を超えて、もういろんな国々のいろんな民族の人たちがそこに加えられていく、私たちもそこに加えられているわけですけれども、そのようにして新しい神の民の形成がここから始まっていく、その大元にこの十二弟子が選ばれたってことです。ですからここから神様の計画が次のステージに進んでいくっていうんでしょうかね、神様のご計画がここから一歩前進した、新しい段階に入っていったということですね。そのことが示されているということも覚えたいと思います。さて、弟子たちはそのようにしてイエス様から使わされていく、派遣されていくんですけれども、その派遣されたところでどんな務めが与えられていたんでしょうか、何をしたらよかったんでしょうか。それが5節以降に記されていることかなと思います。いくつかのことが記されていますけれども、その中心は7節かなと思います。行って天の御国が近づいたと述べ伝えなさい。その使わされたところにまず出ていきますね。そして出て行ったところで天の御国が近づいたと述べ伝えなさい。御国が近づいている、近づいた、それを宣言しなさい。御国の到来の宣言が彼らに委ねられた務めであったということが分かると思います。それで福音宣教の働き、私たちに委ねられている働きは福音を述べ伝える、御言葉を述べ伝える、でそのたくさんの人たちがイエス様を知って信じて救われるということがもちろん私たちの務めであり、そのことを主は願っておられるわけですけれども、それに合わせてやっぱりそこに御国が来ているということを宣言するということですね。そのことが私たちに与えられている務めであるということも覚えたいなと思います。この御言葉は私たちの教会の去年一昨年の目標聖句でした。皆さん覚えてるでしょうかね。去年一昨年この御言葉を掲げながら、ぜひ私たちの教会を通して御国が来ましたと宣言できるように励みましょうということで1年取り組んだんですけれども、その御言葉をもう一度味わいたいと思います。でこの御言葉からいくつか気づかされることがあると思います。で最初に気づかされることは その御国は始まっている、で到来しているけれども、まだ完全な形では現れていない、完全にはまだ完成していないというですね、そういう、こう進行、現在進行形といったらいいでしょうか、この近づいたという言葉にそのことが表されていると思います。イエス様がいらっしゃって御国の働きが始まりました。御国が来ましたね。それでイエス様によって御国がこう始まっているんですけれども、まだそれは完全な形として現れていないんですね。まだ完成していないんですね。でそれがこうやがて完成する御国なんですけれども、そのことが近づいたという言葉で表されていると思います。でもう一つ分かることは、これは確かに目に見えない国なんですよね。御国っていうのは目に見えないんだけれども、でも確かにそこにあるということが、こう目に見える形で明かしされる国である、まあ国というよりも神のご支配と言った方がいいかもしれませんけれども、そういうことが言えるのかなと思います。8節を読むと、病人を癒し、死人を生き返らせ、サラートに侵されたものを清め、悪霊どもを追い出しなさい。で確かにそれは見えない国なんだけれども、でもその主のご支配は、神のご支配はいろんな形で表されているわけですよね。病気の人が癒される、悪霊に取り憑かれた人が解放される、そして本当に死人が生き返る、そのような形で確かにこう明かしされている、そして信仰を持って見るときに確かに見ることができる、そのような現実であり世界なんだということがここで教えられていると思います。ですから私たちも信仰を持って見ると、本当にこう御国が本当に来ているなっていうのを私たちこう受け止めることができるんじゃないでしょうか。信仰がなければ単なる偶然でおしまいとかですね、そういうこともあるかなで終わってしまうかもしれませんけれども、信仰を持って見るときに、本当に神様が働いてこんなに素晴らしいことをしてくださった、病気が癒された、元気になった、問題が解決した、ってそういうふうに信仰を持って答えることができるわけですよね。ですから確かにその神の支配というのは今私たちの中にあるし、力強く展開されているということを私たちは覚えるものでありたいと思います。そしてもう一つ、この御国についてここから教えられることは、それは私たちの生き方を通して表されるということだと思います。ここの8節の最後の方にですね、あなた方はただで受けたのですから、ただで与えなさいっていうふうに教えられています。で御国の民に見られる特徴は何か、まあ、いろんな特徴があると思いますけど、ここで紹介されている一つの特徴は、ただで与える人たちであるということかなと思いますね。ただで与えることができる、どうしてただで与えることができるんですか。それはただで受けたから、無条件に私たちは神様に愛されて、そして本当に神の憐れみによってもう許していただいて、もうただで受けたんですね。恵みなんです。それはその恵みと神の愛を知っていることのゆえに、私たちはただで与えることのできる人に変えられていく、そのような私たちの生き様を通して御国が表されていくということですね。そのことが教えられていると思います。このように、御国というのは言葉と技によって表されると言っていいんじゃないでしょうか。言葉と技による宣教という言い方がありますね。言葉によって御言葉が語られて、そして技によってその宣教が展開していく、その両面があるということですけれども、そのようにして私たちの語る言葉と、そして生きるその生き方によって御国は表されていくんだということですね。そのことを覚えたいと思います。じゃあその次はですね、弟子たちがそのような務めが与えられているということが教えられました。じゃあどんな心構えで出ていったらいいでしょうか。どんな準備をして、どんな備えをして出ていったらいいだろうか。いろんなところに使わされていくわけだから、ちゃんとよく準備をしてですね、お金もしっかり蓄えて、着るもの、食べるもの、食料も確保してしっかり準備して出ていくのかなと思ったら、そうではないということが教えられていることかなと思います。9節10節、胴巻きに金貨も銀貨も銅貨も入れていってはいけません。 袋も2枚目の下着も履物も杖も持たずに旅に出なさい。働く者が食べ物を得るのは当然だからですって書いてあって、金貨も銀貨も銅貨も入れていってはいけないって、お金持っていかないでいきなさいって、無一文でいきなさい、ちょっと無謀な感じもしますよね。そして、もう本当に下着も必要最小限、2枚目のもう下着も、袋も下着も履物も杖も持たずに、もう今あるもので行きなさいって、もう何も準備をしないで行きなさい、ちょっと無謀じゃないですかってなんかこう言いたくなるようなですね、そんなところかなと思います。これ無計画 無秩序で出て行きなさいという意味ではないと思いますよね。それは本当に主に信頼しながら出て行きなさい。もう必要なものは全部主が備えてくださるんだから、神様に頼りながら出て行きなさいってね、そういうことなんだと思いますね。もし信仰者に求められていくのは、いろいろと心配になると蓄えたりですね、もちろん計画的にそういう準備をしていくっていうのは大切なんですけれども、でも本当にこの使わされていくところに信仰を持って出ていくっていうことですよね。本当に主が必ず満たしてくださる、必ず備えてくださるという信仰を持って出ていくということ、そして主に信頼を学んでいく、それが弟子としての歩みなんだと思います。将来のことを考えるといろいろ不安になりますけれどもね、でもやっぱり私たちは神様必ず必要なものは与えてくださるという信仰を持って出ていくときに必ずそれを経験できるんだと思いますね。そして、働く者が食べるものを得るのは当然だからですって書いてあって、当然だっていうふうにこう書かれてありますけど、これはやっぱりちゃんと主がね、働く者には食べ物を備えてくださるという約束なんだと思いますね。で、ここにこうイエス様の指導があってですね、でイエス様がこの後弟子たちと一緒にこう行動して、で最後十字架にかかられる直前の最後の晩餐の席で、こうイエス様と弟子たちが交わしている一つの会話があるんですね。でそれは ルカの福音書のですね、22章35節に出てくる会話なんですけれども、こんな会話を交わしている場面があります。ルカの22章35節をお読みいたします。それからイエスは弟子たちに言われた。私があなた方を財布も袋も履物も持たせずに使わしたとき、何か足りないものがありましたか。イエス様が弟子たちを使わしたときに、財布も袋も履物も持たずに出てきなさいって、まさに今やっている場面ですけれども、そう指導されて送り出されたときに、何か足りないものがありましたかって問いかけてるんですね。そうすると弟子たち何て答えてるかというと、彼らはいいえ何もありませんでしたと答えた。そういうふうにこう答えているんですね。何気ない会話なんですけれども、こういう言葉を読むときにですね、本当にイエス様の言われた通りになったんだなということが確認できるのかなと思います。これはもうイエス様がもう次の日に十字架にかかるというね、最後の晩餐の席での会話なんですけれども、その後数年間一緒にこう歩んできているわけだけれども、でもその中で本当にイエス様に言われたことを彼らは体験して、何も持たずに出て行ったけど、ちゃんと主が養ってくださる、満たしてくださるということを経験したんだな、そういうふうにこう信仰が養われていたんだなということを確認できる記事かなと思いますね。そのように私たちも導かれていくということを、覚えたいと思います。そして、食べ物、生活の必要だけではなくて、人との出会いも主は与えてくださる方なんだなということが11、12、13読んでいくと見えてくることかなと思います。11節、どの町や村に入ってもそこで誰がふさわしい人かをよく調べ、そこを立ち去るまでその人のところにとどまりなさい。その家に入るときには平安を祈る挨拶をしなさい。その家がそれにふさわしければ、あなた方の祈る平安がその家に来るようにし、 ふさわしくなければその平安があなた方のところに帰ってくるようにしなさい、ということで、ここからもう町や村に入っていって、でも知らない世界に入っていくわけですよね。まあ、食べ物のことも心配ですね。生活の必要も満たされるか心配ですが、そこでどんな人に出会えるのか、本当に御言葉聞いてもらえるのか、本当にイエス様の御業がなされるのか、そういう心配もあったと思うんですよね。でもこれを読むとですね、まあ、ちゃんとふさわしい人がいるんですよね。でまあ、そのふさわしい人がどうか吟味しなさいということが出てくるんですけれども、その吟味をした上で、もしそれがふさわしい人であれば、その人のところにとどまりなさいって、そういう出会いもちゃんと主は導いてくださるんだなということが分かるんじゃないかなと思います。そうでない場合もありますね。歓迎されない場合もあります。でもその時にも平安を祈りなさいって、そうすればその平安はその人に通じなくても帰ってきますってね、平安がちゃんと戻ってきますっていうことも教えられていますけれども、いろんな反応はあるんですよね。拒否されることもあるし、でもやっぱり主がね、そこでふさわしい人と出会わせてくださる、そういう導きがあるんじゃないかなと思います。私たちも信仰を持って本当にこう祈りながら自分のこう使わされていくところにこう出ていくときにね、本当にそういう出会いを主が与えてくださるってことがあるんじゃないかなと思うんですよね。もしかしたらこの人に主が出会わせてくださってるんじゃないか、この人のために祝福を祈ったり平安を祈ったりするように導かれているんじゃないかと、よく気をつけていると、そういうふうに気づくことがあるんじゃないかなと思うんですよね。でそういう形でいろんな人との出会いの中で神様の祝福が広げられていく、そして福音が述べ伝えられていくという、こう御国の御業の展開というのが必ずあるんじゃないかなと思いますね。ですから皆さん、毎週毎週日曜日に私がこうね、祝福の祝福の祈りを祈ってこう使わしているわけですけど、イエス様の権威のもとに使わしているわけですけど、使わされた時先でね、どんな出会いが1週間与えられるか期待しながら祈りながら、そこで祝福を祈っていくということがね、本当にこう素晴らしい神様のお働きなんだということを心に留めたいなと思います。そして、今日は最後のところですけれども、使わされていくところで、何が待っているのかと、その状況はですね、やっぱり厳しいということも教えられていることかなと思います。それが16節からこの最後のところまで、まとめて教えられていることかなと思います。16節、いいですか、私は狼の中に羊を送り出すようにしてあなた方を使わします。ですから蛇のように賢く、鳩のように素直でありなさい、ということで、イエス様が弟子たちを使わすときに、狼の中に羊を送り出すようにして使わすって、もう私たちの周りには狼がたくさんいるっていうことなんですよね。でも狼の中の羊ってもう本当に怖いですね。もう羊は何の武器も持てませんので、もう本当に恐ろしい、そういう現実の中に私たちが送り込まれていくっていう、そういう面が確かにあるんだと思うんですよね。ですからここでイエス様は、蛇のように賢く、鳩のように素直でありなさいっていうことでですね、蛇のような賢さも大事だよ、鳩のような素直さも必要だけど、ということで教えております。またいろいろ迫害されることもあるんだなということが次読むと出てくることですよね。17節、人々には用心しなさい、彼らはあなた方を地方法院に引き渡し街道で鞭打ちます。またあなた方は 私のために総督たちや王たちの前に連れて行かれ、彼らと異邦人に証しをすることになります、ということで捕らえられたりですね、地方法院にですね引き渡されたり、鞭で打たれたり、そして総督王たちの前に連れて行かれることもあるということなんですよね。そういう、初代教会 の歴史をこう見ていくときに迫害が厳しくて、本当にペテロもパウロも殉教したと言われていますし、初代教会の多くの信徒たちが捕らえられてですね、そして本当にこう 苦しんだという歴史があるわけですけれども、そういう迫害されることも私たちはあるんだということですね。そういうことが教えられています。でもそれは実は証しするチャンスですよっていうこともここで教えられていますね。そして語るべきことはちゃんと聖霊によって教えられますよ、与えられますよということも20節に書かれていることです。何を話したらいいか、私たちはとっさに思い浮かばないような時にもですね、ちゃんと語るべきことが与えられるんだよ。そういう迫害の中で主の御業は確かに展開していくんだよということが教えられていることかなと思います。そしてその迫害は身内からもやってくるということが21節に書かれていることかなと思います。兄弟は兄弟を、父は子を死に渡し、子どもたちは両親に逆らって立ち死に至らせます。また私の名のためにあなた方はすべての人に憎まれますということで、時にその迫害は身内からもやってくるということですね。そしてすべての人に憎まれますということで、そういうことが起こりうるということがここに示されていることかなと思います。確かに私たち家族の中でね、クリスチャン訪問の場合はまた別かと思いますけれども、家族の中で一人クリスチャンになった場合にはですね、いろんな迫害を経験するんだと思いますね。理解がないとかですね、いろんなことを言われるとか、本当にそういう厳しい状況の中で家族のことを配慮しながら、いろいろ考えながら信仰生活を守っていかなければいけないということも多々あるんだと思いますね。そしてやっぱり神を知っているということは私たちにとってもう祝福だし嬉しいことなんだけれども、この世の人から見るとそれはとても嫌なことなのかもしれませんね。何か真理を知っているとか正しく生きているというその姿が何かこの世の人たちの心を刺激してしまうようなものがあるのかもしれませんね。いろいろと私たちはやっぱり適当に罪人だと安心できるって変な面がありますよね。ですから、適当にこの世と妥協している人がいると、なんかすごく安心するという目があるんですが、でもその中で本当にまっすぐに神様に向き合っている人とか、まっすぐ生きていこうとしている人がいると、ちょっと近寄りがたいとかですね、そういう人は嫌だなという感覚が、生理的なものとして引き起こされてしまうというようなこともあり得ることかなと思いますね。いろんな理由があると思うんですけれども、いろいろと私たちはいろんなことを言われたり迫害されたりですね、そういうことを経験することがあるのかなというふうに思います。でもそこで教えられていることは22節ですね。しかし最後まで耐え忍ぶ人は救われます。そこで私たちに求められていることは忍耐であるということですね。忍耐が求められていますね。最後まで耐え忍ぶ人は救われるって、そして最後までって出てくるの、この最後までってどの最後までなんだろうってちょっと考えさせられます。人生の最後までっていう意味でしょうか、死のその時までという意味でしょうか、天国に行くまでという意味でしょうか、どういう意味での最後までなんだろうかと思いながらですね、23節を読んでいくと、人の子が来る時までって言葉が出てきますね。23節、一つの町で人々があなた方を迫害するなら別の町へ逃げなさい。まことにあなた方に言います、人の子が来る時までにあなた方がイスラエルの町々を巡り終えることは決してありません、ということで、人の子が来る時まで弟子たちがイスラエルの町々を巡り終えることは決してないということは、もうその時までずっと大変な状況が続くということだと思いますね。ですから人の子が来る時っていうのは要するに再臨の時と言っていいのかなと思うんですが、主がもう一度来られるその再臨の時まで、この厳しい状況は続いていくっていうかね、そういう面が確かにあるんだと思います。でも最後まで耐え忍ぶ人は救われる、そこに忍耐が求められているということですね。そういうことが教えられています。で、私たちはもうマタイの福音書の5章を学んでいますので、思い出すと思うんですけれどもね、イエス様もこういうことを教えてくださっていました。5章の11節ですが、私のために人々があなた方を罵り迫害し、ありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いですって。 まあ、いろんな人たちがいろんなことをこういう迫害をしてくる、悪口を言ってくる、まあ、信仰者のゆえにですね、まあ、時々そういう経験するんですけど、その時あなた方は幸いですってイエス様言われるんですよね。どこに幸いがあるんでしょうか。もう辛いだけじゃないかと思うんですけれども、でもそこに本当の幸いがあるんだよってことですね、イエス様は教えてますね。でそれはどう理由は何でしょうか。12節、喜びなさい、大いに喜びなさい、天においてあなた方の報いは大きいのですから、あなた方より前にいた預言者たちを人々は同じように迫害したのですということで、喜びなさい、もう迫害された時にも苦しい時に喜びなさい、喜びしたくても喜べないようなそういう状況の中でも喜ぶことできる、喜びなさい、その理由は、天においてあなた方の報いは大きいからです。この世で仮に報われなかったとしてもね、この世で本当に良い結果を見ることができなかったとしても、必ず天には報いが用意されている、その報いは大きいと、そのことのゆえに喜びなさい。要するに私たちに求められている生き方っていうのは、天を目指して生きる生き方、この地上にこうしがみつくような、この地上でなお名を上げるとか成功するとか、そういうことではなくてね、本当に天に宝がもうたくさん積まれている、そして本当に天に報いが用意されている、もう天を目指して生きていく生き方っていうのをやっぱり私たちは求められているんだと思うし、確かに素晴らしい報いを神様は用意して待っていてくださる、そこに私たちの希望があるし喜びがあるということですね。そのことをこう信仰を持って受け止めるということが私たちのこう信仰者の歩みなんだなということを思います。そしてこのいろんな苦しみの中にもね、主が共にいてくださるという励ましはもう聖書の至るところにありますよね、決して見捨てないしね、主がそこに共にいて、本当に共にそこで痛みを負って悩んでくださる、そのような主の恵みがあるということも教えられていることです。私たちはそのような苦しみや迫害の中にあっても本当の幸いを知ることができる、そこで本当に主と出会うことができる、主の愛を知ることができる、そして天に希望を持っている、そこを目指して歩んでいる、そのような信仰の歩みを全うするものでありたいと思います。今日の学びを通して私たちよく弟子として学ぶことができますように、そして使徒として使わされたところで本当に主の働きができるように、この後共に祈り合っていきたいなと思います。お祈りをしたいと思います。愛する神様、今日の学びも感謝いたします。私たちが本当に神様と出会って、イエス様と出会って救いをいただきました。そして弟子としてあなたを学ぶ者として、使わされていることも覚えてありがとうございます。それぞれの使わされたところ、置かれたところで主と共に歩み、主の技に励むことができるように、そのために弱い私たちを強め用いてくださるようにお願いいたします。学びの時を心から感謝し、イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。はい、学びをここまでにしたいと思いますが、何か皆さんの方でコメントございますか。今日は多田さんいらっしゃってないんですね。今日は